School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
東京都14歳ラジオネームちびめだか。
もしもーし。
もしもーし。
ちびめだか今何年生？
中学2年生。
どう、ちびめだかはクイズ自信ある？
あります。
お、ちゃんと予習してきた？
できました。
交通安全普段なんか意識していることある？
あの、徒歩通学なんですけど、通学路に狭い歩道があって、そこ踏み外さないように足元注意して歩いてます。
足元はちゃんと
ちょっとね、はみ出たりとかした時に車が来たら危ないからね。
はい。
さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズ出題、出題は安全ロックスの担当講師安藤善先生、通称安全先生です。
赤鬼と青鬼二択でどっち好き？こんばんは、安藤善一です。ここで安全クイズの前に二択クイズ。
はい。
安全先生は赤鬼と青鬼どっちが好きでしょう？さあ、小森校長、
ま、青
正解なんだと思う？
じゃない、そりゃ、やっぱいろいろなあれを加味すると青でしょ、赤よりかは。
ね、安住教頭は
赤かな、なんか注意喚起みたいな、やっぱ気持ちもあるからさ、
そっちもあるよね、
気をつけようみたいなね、安全。
確かにね。
正解は、どちらとも特に好きとかないです。
嫌われるよ。
さあ、今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。
ね、
電話に出てくれた君、今の時間何だったと思う？
絵だよね、ちびめだか、ごめん
ね。
意味のない時間。
一番火力高かったです。
さっきの乃木坂ロックスの時のボックスに入れとくね、この時間ね。
ごめん。
さあ、ということで安住先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。車道を自転車で走行中、信号機のない横断歩道を渡り始めた歩行者がいたが、ぶつかる危険がなさそうなのでそのままの速度で通行しても問題ない。丸かバツか。
さあ、ということで今日は丸バツだけども、ちびめだか答えは
バツだと思います。
バツ。さあ、安全先生、正解お願いします。バツバツ。
正解はバツ。
バ
ツ。
じゃあまずは解説。横断歩道では歩行者が優先です。
悩んだらバツです。
たとえぶつかる危険がなさそうに見えても、自転車は横断歩道手前での減速や停止をする義務があり、
そう、
歩行者の通行を妨げないようにする必要があります。そのため歩行者に道を譲られた場合でも、そのまま通行するのではなく、一度停止して安全を確認し、歩行者の動きをしっかり見守ることが大切です。歩行者に優しい運転を心がけるようにしましょう。
さあ、ちびめだか正解おめでとう。ちびめだか。
ちびめだか、
すいません、ありがとうございます。すいません、電波が悪くて。
ごめん、俺も悪かった。
解説聞いてどうだった？
普段自転車よく使うので、歩行者とすれ違うっていうか、歩道で会う時とか、歩行者優先できるように頭に入れておきたいなと思いました。
さすが、
歩行者に思いやり持って運転しようね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。ファンタスティック。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。
距離近で、ね、
明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム猫持ちから届いた575、参ります。雪道はよう気ぃつけて歩きなせ。
まあ
来ました、方言シリーズ。
方言シリーズだよ。
久しぶりですね、方言シリーズね。
新潟だね。
お持ちありがとう。
よう気をつけて歩きなせ。
気王の時点で違いんじゃない、やっぱり。
合ってるイントネーション、これ。
気王
って言っ
ちゃってる。気王の時点でもう標準語でしょ、だって。
歩きなせ。はいね、これ。
着物をこう着て行ってほしいよね。
カラカサさしながら、せいえ。
さあ、今回のご質問ももちろん着て、安藤善一でした。また来週。
また来週。
また来週。ありがとうね、中目高も。
はい、ありがとうございました。
とてもカオスな回にありがとう、本当に、
はい、
うん、また遊びに来て、ね、
ありがとうございます、う
ん、バイバイ、
バイビー。安全ロックス、クイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、全ては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあ、この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生、今僕は授業へ帰宅中です。おっと、赤信号。待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、様々な交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
声優の長谷川郁美です。私がパーソナリティを務めるポッドキャストメンバーシップで配信中の番組、長谷川郁美公式ラジオが初の番組イベントを開催します。タイトルは、長谷川郁美公式ラジオ in 有楽町朝日ホール。開催は2月15日日曜日、昼と夜の2部制です。詳細は長谷川郁美公式ラジオ番組ページをご確認ください。
来てね。君を忘れるかに踊って寂しい夜の手を取って。
クリエイターハルハとシンガー夜鍋による2022年結成の音楽ユニット、ハルハが自身3度目となるワンマンライブを開催します。東京 FM 公演、ハルハワンマンライブ希望革命。開催は3月8日日曜、ゼップ新宿。ハルハ自身最大規模のワンマンライブをお見逃しなく。詳しくはディスクガレージまで。
みんな、手洗ってる？小島よしおと一緒に手洗う。
手を水で濡らして石鹸をしっかり泡立てましょう。
ウィ
ー。まずは手のひら、手の甲から
手洗う。
指の間、指先、親指も忘れずに
手洗う。
丁寧な手洗いは食中毒や感染症のリスクを減らします。そう、みんなの健康を守る手洗い。
日本食品衛生協会。ウィー。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業はルル感想チェック。先月リリースされたミセス先生の新曲ルルを聴いた生徒から届いた感想メッセージをチェックしていくミセスロックス。
2月2日、
222
ということで。
そうそうそう、最後にはどっから来たの？
222に我々ミセスがやっていくということで。
222
だあだ。分かった、りょうちゃん分かったから。
いやもう今日も元気だね、りょうちゃん。
だだ、
ジョジョみんなのおかげだ。
今日藤沢先生がお休みです。
はい。ちょっとあの本当ショックなんですけど。
でいたじゃん今。
いやあの
うん。だ。
なんか残りがというかね。
あ、りょうちゃんの。
うん。
やっぱ面影。
面影が見えたね。残像が。
ああ、いないんだ本当は。
本当はいないんだけど。
あと本当はそう、生徒のみんなの今日藤沢先生いないんですよ。
そうなんですよ。
理由をね、なんか僕がお休みさせてもらった時はなんかこう、うん、虫を取りに行くとかね、なんか変なこと言ってましたけど。
そう、俺とね、僕とりょうちゃんが、
ね、やってましたけど。
ね、やってたけど、りょうちゃんが不在の理由。
体調不良です。
ああ。シンプルだなぁ。
はい、プロ失格。はい、終わり。
まあまあまあまあ、ちょっとね、はい、ちょっと気をつけなきゃいけない時期でもありますから、まあ、
誰が先崩すかみたいな、ちょっとチキンレース始まってたからね。
そのとこあったけど。
りょうちゃん脱落。
そうそう。 あの去年やっぱその年末あたりもさ、ちょっとピークで忙しかった時も危なかったけど、うん、なんだかんだ言って崩さなかったじゃん。
そう、みんなグッとこらえた。一昨年りょうちゃんがちょっと年末だった
からね。あ、そうそうそう、
ちょっとグッと辛そうだったね。
いや、みんなよく乗り越えたねみたいになって、うん、でここから年明けてからも、うん、なんだかんだ苦しなかったじゃん。
そうだね。
ここでです。
ここでですよ。まあ、りょうちゃんクオリティ、本当にこれがりょう
ちゃんクオリティ、
りょうちゃんらしさ、
ここでです。
そうですよ、
来ましたよ。
りょうちゃん不在、本当だから、りょうちゃん好きな人本当申し訳ないです。本当今日は僕と和解で我慢してほしいなっていう。
ちょっと僕と和解のりょうちゃんで、
本当にこの聞いてくれてる生徒のみんな、本当 9.5 割は本当りょうちゃんのファンだと思うんですけど。
そんなわけねえだろ。
そんなわけねえだろ、違うと思う。そんなわけねえだろ。いやいや、そんなツッコミ存在しないから。
みんな好きだよっていうことね。
はい、もちろんもちろん。
なるほどね。
だ、申し訳ない。本当に今日は、異端児たちが担当するということで。
はい、ちょっとね、今日は僕と若井と、は
い、僕と若井と、
大森先生の二人で、はい、授業していきます。
三人いたけどね。
はい。
うん、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、黒板書いていきましょう。じゃあ、りょうちゃん。あ、りょうちゃん。あ、いないんだった。そうだ。りょうちゃんいないんだった。
りょうちゃん、元気かな。
じゃあ、若井、りょうちゃんの代わりにお願いしていい？
わかった。
あ、そこからやるんだね。ちょ、でもまあ、でもよかったよね。ちゃんと体調崩せてっていうの。
いや、まあ、そうね。
本当に。
まあまあ、ちょっと、ね、そうね。
そうよ。見てる？リブート。はい、無視。もう二人のラジオは無視したら終わりだからね。
そうなのよ。ちょっとそこ気をつけて、りょうちゃん。
若い。
はい。
リブート見た？
なんつうのかな。まあまあまあまあ、見たよ。見たよ。
エンジン見てくれてないから、そうやって言うの悔しいみたいな。
いや、そうよそうよ。
あ、そうなんだ。
面白いんだもん、だって
ねえ。
よし、かけた。
あ、りょうちゃんありがとう。
かけた。
じゃあ二人で読みましょう。せーの、
ルル感想チェック。
Attention everyone, Mrs. Locks starring Mrs. Green Apple。
うわーの皆さん、こんばんは。今派を学ぶ超現代史ヘヘハーの講師、ミセスグリーンアップル、大森元樹です。
うわぁ、ダランガンダンダランガン。
誇張しすぎね。誇張しすぎ。
ギターの若井ひろとです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今夜の授業は先月配信リリースされた僕たちの新曲、ルルに関して、生徒のみんなから、楽曲の感想や、ミュージックビデオを見た感想が届いているので、それをチェックしていこうと思います。
よっしゃ。この曲はテレビアニメ早々のフリーレン第2期オープニングテーマとなっている曲で、フリーレンも先月から放送がスタートしています。
イエーイ。
見てくれてるかな、みんな。フリーレンもね、
あのさ、赤リンゴは青リンゴに変える魔法のところさ、もう原作読んでてもあれでしたけど、
そうですね、
なんかあんだけ公式が言ってくれるの嬉しいですよね。
嬉しいよね。
それ多いですけども、
嬉しいよ。
嬉しい。フリーレン大好きで読んでますから。
あ、ありますね。はい、
じゃあ早速読んでいきましょう。
よっしゃ。
いいじゃん、私から。
え、大森さんが読むの
当たり前だ。
あ、りょうちゃんだった。なんだ。
大阪ファ。
16歳、
大阪ファなんだ。女の子、ラジオネームピッピ。
ピッピ。
ミセス先生こんばんファ。
はい、こんばんファ。
私はルルを毎朝聴いています。
お
ちょっと憂鬱な投稿の時間も、この曲を聴くと心が温かくなって、うん、不思議と誰かに支えてもらっているような感覚になります。
うん、
ルルの儚さや尊さを歌う歌詞にも毎日助けられています。はい、いつも素敵な曲を届けてくれて本当にありがとうございます。うん、またルルをきっかけに早々のフリーレンにドハマりして、楽しみやワクワクが増えました。
おお、ピッピありがとうね、大阪ファン。
フリーレンは本当にいいんだな。ね、僕ね、フリーレンが本当にいいんだなっていうこと。
2回言うほど。2回言うぐらいね。
あのポストしたんですよ、過去にね。うんうんうんうん、いやだからなんかどうつながったのか分かんないけど、嬉しいなと思ってさ。
嬉しい、光栄ですよ本当に。
そうだよ、だってルル作る時にさ。
うん、
アニメサイドから、うん、大森さんが思うフリーレンを書いてくださいって言ってくれたんです。
それでもさ、嬉しいけどさ、怖いよね。
うわと思って、うん、ありがたいですけどね。うんうん、心を込めて書きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ若
井
さん、
はい、北海道。
北海道。
北海道。
はい、
16歳、
北海道です。
女の子、ラジオネームリラリ。
リラリですね。
はい、リラリ。
今日が苦手な
方です。リラリ。
いやに。
Really?
あ、本当です。ありがとうございます。
Thank you。ミセス先生、こんばんは。先月、 カウントダウン TV ライブライブで、はい、ルルを初披露されていましたね。
ルル、
いや、L、L でね、しっかりとベロをつけて
発音、ルル、
初披露されていましたね。
しました。
大森先生があんなにも難しい歌を、はい、ギターをかき鳴らしながら歌い上げていたことが印象的で、はいはい、本当にすごすぎました。
ありがとうございます。
また様々な種類の楽器がそれぞれの音を鳴らし、 この一曲に詰まっているということを視覚的に感じることができて、改めてフェーズ3一発目の曲としてふさわしい曲だなと思いました。
ありがとうございます。
はい、
これ作ってってレコーディングしてたの昨年の5月とかですから。
そうですよ、
初披露なんだけども、うん、ものすごい久々にやるみたいな感覚でした ね。
ちょっと不思議な感覚というかね、
弾けんのか歌えんのかみたいなね。
そこですね。
はい、そこです、
そこですよね。
いや、これさ、難しいんだ、歌が。とにかくどうして作ったんだろうってぐらい本当に難しいね。
なんかさ、今までももちろんね、難しい、難易度が高い曲いっぱいあったけど、うん、なんかまた別次元のとこじゃない？
そうだね。だしコーラス隊もいらっしゃるから、なんかその音の声の圧みたいな、重なってこそ成り立つ音楽みたいな感じだから、なんかそこら辺のね、塩梅も難しかったですけど、うん、はい。まあ、それで言うと若井さん、藤沢涼香さんとルル弾いてみたがアップされたじゃないですか。
そうですね。
2人撮った初よね。
2人撮ったの初かな。
そうだよね。
僕そのニカモさんと2人撮ったりとか、りょうちゃんはね、1人でネタリ弾いたりとか、
2人では
初めてでした、ね、
喧嘩なんなかった。
まあ、ちょっとまあなんつうのかな
ミスったみたいな。
まあ、俺はちょっと気遣ってたかも
いないいないからってお
いおい、
カモさん、ふざけん
な、なんだそれ、ふざけんな、
ふざけんなっちゃうから、
ふざけんなそれ、なんだってなってるよ、
うん、あ、若いがね
あ、そうそう、
どっちの話か分かんない
けどでもまあまあまあ楽しくできましたけど、やっぱりね、りょうちゃんと同じ意見だったのは難しいって、
うん、難しいよね、
難しい、この曲は。そうだったね。やっぱその曲の中でも展開も多いし、その強弱、
はい、
ただなんか優しく弾くとか強く弾くとかのところじゃなくて、場面ごとの世界が急にガッて変わる瞬間があったりとか、そこのを表現するのが楽器ですごく難しい
ね。
弾いてみたでちょっとね、できてるかなって不安でしたけど、
いやいやいや、よかったですよ。
ああ、もうよかった、
難しい曲をよくぞこう一発でやったと思って。
俺結構チラチラりょうちゃんの方ね見てたんだけど、やっぱそのりょうちゃん難しいからさ、珍しくりょうちゃんとなんか
目が合わなかった。
そう、
うわー、
チラッと見てもすっごい真剣に弾いてるから、珍しくね、うん、
珍しくの位置間違ってるな、
すごい真剣に
珍しくの位置間違ってる
から、だから、うん、あ、もうそんぐらいりょうちゃんとしても難易度がすごく高い、なんかトップレベルのミセスの中でね、
うん、
難易度なんだろうなって思いましたね。
いや、でも本当ね、テレビでもやってますし、うん、ありがたいですね、
はい、
ライブいつできるんでしょうね。
うわ、
あは、
あ
は、
ライブあるなんだ。うわ
ポケモンだはい、大阪ファ
ー、うわ、大阪ファ
ー、
また
13歳女の子、ラジオネーム納豆ヨーグルト。
おお、
発酵しまくってますけどね。店先生こんばんは。
こんばんは。
ルルのミュージックビデオとても素晴らしかったです。
カタカナ、はい。
気づいたことがあるのですが、若い先生はなんとマンドリンを弾いていたことです。
あ、はい。
私はギターマンドリン部の部員で、マンドリン族の中で一番大きいセロという楽器を弾いています。若い先生が弾いていたのはおそらくドラだと思います。若井先生がマンドリンを持って演奏されているのがとても嬉しかったです。
お、
若井先生、マンドリンを弾いてみてどうでしたか、うん、もっとマンドリンを弾く若井先生が見たいですとのことです。
お
ミュージックビデオをよく見てくださっている。
そうですね、そう、ミュージックビデオで、マンドリンを僕弾かせていただきまして、
うん、
うん、マンドリン、やっぱその弦楽器、ギターと同じ弦楽器だけども、
はい、
やっぱ違うね、感覚としては。
あ、やっぱ違いますか。
違います、
ギターと違う。
違う、
やっぱだからなんかその弦楽器だから弾けるだろうみたいな感じで、なんか無茶ぶり されてるじゃないですか。
いや、あなたよあなたなのよ
無理だったか今
あなたなのよ、
なんかされてるじゃない、はい、なんかこうバンジョーだったりとか、はい、マンドリンだったりとか、ギターとか、
そうです、
12弦ガットギターとか、うん、こうね、そこら辺どうなのよ、うん、
どうなのよ
そこら辺どうなの。
いや、どう、まあまあ
弾けるものなんだね、やっぱすごいね。
いや、弾けないよ、弾けないというか、
うん、
そもそもチューニングが違ったりするのよ、その調弦の。
そうだよね、全然ルールが違うから、ね、
だからギターと同じように押さえようとしても違かったりとか、う
ん、はいはいはい、
そもそも鳴らし方が違かったりとか、
うん、
だから相当難しいね。 その無茶ぶりに関してはだからもう一から始める感覚です。
新しい楽器
をギターがあるからなんかできるとかじゃなくて、新しい楽器を一からもうゼロから始める感覚です。
すごいな。
おい、
おい、そんなに遠くに
流すな。
おい、
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 おい。
ということでじゃあ聞いていただきましょうかね。
はい。
ミセスグリーンアップルで、せーの、ルル。
ルル。おお、難しいわ。
終わりが来たらなんて言おう。どうせならほら悲しくないように。いつかのあなたの。ひどく刺さってる暖かく残ってる。知れば知るだけでいいのに何かを求めてしまう。大丈夫、どこにも行かないよ、どこにも行けないよ。ねえ、探してるもの見つかったら何かが途切れちゃいそう。ただ花歌に隠したらら続く日めくりカレンダー。忘れないのになぜかと
届けしているのは、はい、ミセスグリーンアップルでせーのルルで す, ルルです。
おじゃあちょっとあったね。ちょっと嬉しいか。
ありがとうございます、
はい、
いやーなんかもう YouTube もほんとたくさんのねミュージックビデオたくさんの方に見てて、もう2000万超えですか。
嬉しいですよ。あの素敵なミュージックビデオがたくさんの方に、ね、
あれさ緑があるうちに撮りたかったんですよ。
あ
だから早めに撮ってるじゃないですか。
そうでしたね。
企画の打ち合わせでもうすごいこう草原で撮りたいんですって言って、
うんうん
うん、でもまあリリース時期が1月だからさ、
はい、
その前後で撮るってなると
そうだね、
まあもう緑がないんですよ、
うんうんうんうん、
だから緑があるうちに撮りたいって言ってあれあったかいうちに撮りってるんですね、
う
ん、
そうなんですよね。
だいぶ前な感じですけど、
はい、
やっとそれが出たということで
嬉しい。届いた。
ほんとくまなくいろんなところ見てほしいなと思いますし、うん、あのちょっとこうねバベルからの匂わせみたいなこともストーリーとしてはありますから、
はい、
いろいろこう考えて考察しながら見ていただけると嬉しいなというふうに思います。
楽しんでください。
お願いします、
はい、
さあそろそろ授業終了の時間なんですけども、ここで僕たちからお知らせがあります。
はい、今週金曜日2月6日からはミラノコルティナオリンピック2026冬季が開幕ということで、
はい、
以前テレビ朝日系列にてパリオリンピックの際にスポーツ応援ソングとして起用されていた僕たちの楽曲アポロドロスを今回新たに2026年バージョンにアレンジしたアポロドロス2026ウィンターバージョンがテレビ朝日系列にて再び起用されています。
イエーイ。これもうねあのオファーがあったありがたいタイミングでですね、うん、あの夏季のアポロドロスあったじゃないですか、
はい、
2年前ですね、
うん、
そのタイミングでもう冬季の話をいただいてたので、
ね、
冬季も見越した制作だったわけですけど、やっとここで回収できた人も本当嬉しく
て、ね、そうね、
まあ、でもここからですから、
うん、
もう本当に応援していきたいですよ我々もね。
そうですね、
はい、行きましょう。そして、はい、2月の7日からですねワンダーミュージアムの福岡がスタートとなります、う
ん、はい
はい、今あの楽曲にこうまつわる、うん、ねあのその楽曲 M あの最近出たかな
あらあらあれ
のまつわる衣装とかもね
あらあらあら
展示されてるみたいな感じじゃないですから、
うわどうもなんかすんごい濁しましたけど ね、うん、
見てほしいなっていうふうに思います。それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう、
はい、
超現代史の講師大森元希と
若井ひろとと
水谷若でした。以上ミセスグリーンアップルでした。
さあ今日は生徒から届いたルルの感想、メッセージを紹介ということで、うん、俺今フリーレン貯めてんだよな。
そうだよね、お好きですもんね。校長
大好きですから、うん、原作で漫画単行本で読んでますし、
オープニングもエンディングも嬉しいよね。
大好き、どっちも大好きだから。今まだね、アニメルルはまだ触れてない。
そうね、
そう、
まだ貯めてるからね。
貯めルルしてるから、
ね、貯めルルやばい、うん、
でも普通に聞いてね、俺今日も聞いたしな、うん、ルル
聞いちゃう。
朝コーヒー入れるときに、
あ、すごい、
コーヒーメーカーの横にね、今スピーカーがあって、
いい、
それを聞いて、
うん、いい朝してる、
それを聞きながら。
MV 公開3週間で2800万回再生です。
信じられません。
やばい、
3週間、
見たことない数字、3週間で。
我々だったら8年ぐらいかかるんじゃない
です
か。
すごすぎる。私50年ぐらいかかるかも、私だったら。も
ういや素晴らしいよ ね、
うん、そしてね、最後に藤沢先生、ゆっくり休んで早く元気になってください。
休んでください。さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシー・ドック先生によるサウシー・ロックス
School of Rock。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック、
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭南寺です。
さあスクールオブロック今夜の授業は、学校生活で一番ありがとうを言いたい人。これは毎週火曜日の11時からお届けしているマイナビプレゼンツ僕らのプレイバックデイズの2月のプレイバックテーマにもなってる。生徒の君が学校生活を振り返った時にありがとうという感謝の気持ちを伝えたいのは誰なのか、それを教えてほしい。
そして現在一人一人に寄り添い多様なキャリアを応援しているマイナビから、3月28日に東京ガーデンシアターで行われるマイジェネレーション2026サポーテッドバイマイナビのアンダー18チケットを50組100名にプレゼント中です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。応募方法はスクールオブロックの公式 X とマイナビの公式 X をフォローして、ハッシュタグマイナビ、ハッシュタグ僕らのプレイバックデイズ、ハッシュタグマイジェネ参加をつけて、学校生活で一番ありがとうを言いたい人のエピソードを投稿すれば OK です、うん、これで応募したことになります、
はい、
僕らのはひらがな、プレイバックデイズはカタカナです。
じゃあちょっと11時台も生徒のありがとうを聞いていきましょうか、うん、もしもーし、
もしもーし、
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
愛知県17歳遠くに住むリスナーです。
遠くに住むリスナー、
17歳学年は
高2です。
中2高2は無敵スターモード、
今週めっちゃ良かったです。
わあ、聞いた、
ごめん、
聞きました、
ほんとごめん、今無敵スターモードって言うとさ、やっぱさイエーイなのかさ、なんか来ると思ったから、ね、どのラインで来るんだろうなと思ったからめっちゃ気抜いてた今、ごめん。
今週めっちゃ良かったって。
そう、俺が一番食らった今。
めっちゃ良かったです。
無敵スター食らってるやん。
良かった、
めっちゃ良かったです。
どこら辺が。
なんか卒業って聞くと、うん、すごい悲しくなる気持ちもあるんですけど、
うんうん、
まあ、本心はなんか別れてはしまうけど、これからもずっと応援しているよっていう、そういうあったかい優しいメッセージが込められてるなと思って、すごくいいなと思いました。
うわ嬉しいわ。もうねちょっとリリースね3月2日にするから、ちょっと聞いてみて、はい、これ聞けば聞くほどね、いろんな解釈といろんな立ち位置から見れるから、
はい、
うん、ありがとう、
聞いて、
でまあ遠くに住むリスナーは今高校2年生だからさ、
はい、
まあ、この学校生活っていうのは残り1年残すところっていうところになるけど、
はい、
今遠くに住むリスナーは学校生活でありがとうを伝えたい人っていうのは誰？
ダブルスを組んでくれた卓球部の後輩です。
後輩ね。
後輩、
そっか、ま、そうね、はい、学校生活になると先輩後輩みたいなのも出てくるわな、ね、関係性の中で。
はい、
何部ダブルスって？
卓球部です。
卓球部か。
いつ頃から組んでるの？
8月ぐらいからです。
去年8月？
はい。
そのさ、まあ、後輩ちゃんはどんな経緯で組むことになったの？
最初ダブルスのペアを決めるときに、うんうん、私はあの相性を考えたときに、うん、部長とも相性がプレーの相性が良くて、
うんうんうん、
そこでどうしようねっていう話になったときに、うん、部長の子ともう一人の別の子が相性が良かったから、うん、私はそこから聞いて後輩と一緒に組んだっていう感じです。
じゃあ本当は部長と組みたかったけど他の子に譲ってあげた形で後輩と組むっていう形になったんだ。
はい、そうです。
じゃあ望んでして組んだってわけじゃないの、そのことは？
最初はちょっとどうなんだろうっていう不安の方が大きかったです。
なんかどうなの、相性は？そのこと
最初は、うん、なんかいいわけでも悪いわけでもなくて、
うんうん、
でも最初は本当に仲があんまり近くなかったから、
うん、
どういう風に声をかけていけばいいっていうのが分からなくて、
うん、
そこでちょっと苦労しました。
じゃあなんか別にギスギスしてるとか仲悪いとかっていうわけではないの？
そういうわけではないです。
でもまあ後輩だし何喋っていいんだろうみたいなんでずっと距離遠いままプレイしてたっていう。
はい。
でも大変じゃない、ダブルスでさ、ね、その意思疎通を取れないっていうのは。
ちょっと困ります。
そうだよね。
はい。
でも今振り返ってこうやってありがとうって言いたいわけでしょ？
ね、はい。
それはどうして？
秋に初めての大会、
うん、
2人で出た大会があって、
うん、
でそこで一番1回戦、
うん、
で出た時に、
うん、
最初ちょっと負けてて、
うん、
なんか私の方がちょっとメンタルやられてたんですけど、
うん、
後輩が先輩ならできますって絶対大丈夫ですってすごい力強い声かけてくれて、
うん、
そこでなんかすごい励まされて、
うん、
なんかすごい この子と一緒に組んでよかったなっていうのもあるし、3回戦で敗退しちゃったんですけど、
うん、
その3回戦で負けた時に一緒に泣いてくれたのがなんかすごいグッときて、
うん、
本当に後輩には感謝しかないなと思ってます。
なかなかね、その話してみないとね、向こうがどう思ってるのかとかってやっぱ分かんないもんね。
はい、
後輩って俺も分かんないもんな。俺もめちゃめちゃ分かんないからさ、後輩ってなんか自分も結構こう増えてきたわけよ。なんか気づいたら結構お兄さんになってきちゃって、でなんかどうやってこう喋ってあげればいいんだろうなとか、どうやって向き合ってあげればいいんだろうなとかってすごい模索してるけど、なんか自分が気づかないうちに向こうも自分に対してすごい気を使ってくれてたりとか、本当は向こうも好きなんだけどね、その行為をどういう風に言葉にしたらいいのか分かんないってきっと思ってて、でもなんかそういうきっかけ、秋に出た大会とかそういう大きなタイミングでね、向こうから声をかけてくれたことによって自分も気づけたみたいなこともあるだろうしさ、こう一緒に泣いてくれたとかっていうのはめっちゃ嬉しいね。
すごく嬉しかったです。
だからまあどっちかっていうと助けられたって感じだね。
うん、
はい、
これはね、
その関係値いいよね、はい、先輩後輩でさ、先輩である遠くに住むリスナーがそうやって後輩ちゃんに対して思ってるっていうのがすごいいいなと思う。
はい、
うん、
どうなの、なんかこの後もペアは組むの？
私がもう4月の大会で引退なので、
うーん、
もうあと2ヶ月ちょっとです。
そうか、
受験もスタートするもんね、ここから高3になったら。
はい、
うーん、
でももう最後まではそのことやりきるっていう決めてるんだ。
もう4月までは絶対に走り、このペアで走り抜こうって決めてます。
最高だよ
いいねいいねいいね、うん、まあね、なかなかね自分一人ではねこういうのも多分できないだろうしね、うん、うん、
はい、
それこそどう、なんかありがとうみたいなのは伝えたことはあるの？
一度だけあの手紙にあのちょっとだけ書いて渡したことはあるんですけど、
うん
うん、
あの言葉直接は言ったことはないです。
うーん、いやまあでも手紙も嬉しいな。
手紙嬉しいよ、
うーんね、でもなおのことそれがプラスになるからね、
うん、
手紙の言葉もあった上で、はい、しかも特に4月なんてさ、ねえ、もう引退ですってなった時のこう振り返ってみて、その子がやっぱ心の中にいるならその気持ちは多分届けてあげた方がいいだろうしね。
はい、
うん、じゃあちょっとね、最後にちょっとその後輩ちゃんに向けてちょっとありがとうのメッセージ聞かせてもらってもいい？
はい、
うん、
頼りない先輩で申し訳ないけど、そんな私と一緒に戦ってくれてありがとう。4月の大会まで一緒に頑張ろうね。
うん、最後の最後まで頑張って。
ファイト。
はい。
うん。
ありがとうね。
なんか後輩に助けられてるんだなって気づくのって実は難しかったりするんだよな、うん、気づかないからさ、実は思ってくれてたりとかやってくれてることって目に入らないし、うん、むしろちょっとやってあげてるからみたいな方がちょっと先行しちゃうから、うん、なかなか後輩にありがとうって言わないな、
うん、すごい。でも向き合った先だよね、一緒に試合も戦ってるしさ、その中だからこそなんかこうやって遠くに住むリスナーも後輩ちゃんに思えてるっていうのは素敵だなと思う。
そうだね、うん、じゃあちょっとまだ聞いていこうかな。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
北海道18歳ラジオネームパピプペポンコツです。
パピプペポンコツ。
18歳、学年は？
高校3年です。
高3だね。
もう学校生活あと少しだね。
はい。
あと学校何回？
ちょっと回数わかんないんですけど、あと1ヶ月はびっちりあります。
あ、逆にびっちりあるスタイル？
びっちりあるんだ。
はい、単位制なので。
ああ、単位制か。そうかそうかそうかそうか。俺はそういう単位とか先輩だからね、俺も自分で単位計算して学校行ってるタイプだったんで、
はい、あ、すごい先輩と
任せて
任せて言う
てる。
パピプペポンコツ本心聞いてくれた？
聞きました。
ありがとう。
どうだった？
いや、もうなんかその卒業式とかその前とかに聞くのもいいけど、卒業してから聞いて思い出しながら聞くのがもっとなんか染み通るな。
いい、
うん、いい
いいです。パピプペポンコツ
非常に
非常にいいです。
非常にいいですか？
はい、その角度もあるんです。
そうそうそう、
これは、
そうだね、何度もやっぱ聞いてもらっていろんな角度でね、はい、見つけ出してもらいたいね、それぞれの本心を。
パピプペポンコツはあとここから1ヶ月みっちりあるし、単位を取るためにね、で単位が取れるかどうかみたいなところもまだあるでしょ？
あります
でしょ、これあるんですよ、はい、これだからそれ取った先に
さすが先輩。
そうそうそう、これ1個でも単位落としたら卒業できないから。
やばいやばい、単位先輩からの
だからこれは単位を取った後にちゃんと聞いて、あれよかったなって自分でなんか自分をこう褒めてあげられる曲になったらいいなと願いを込めてるから、残り1ヶ月頑張ってね、生活も。
はい、
でそんな中なんかありがとうを伝えたい人っていうのは誰？
高校3年間毎日お弁当を作ってくれたお母さんに伝えたいです。
お母さん、
お母さん、
いやすごいね、お母さん毎日お弁当作ってくれたの？
はい、
いやそれはすごいわ。
お母さん何時に起きるの？そうなると
5時とかに起きてくれて作ってくれてます。
いやすごいわ、マジですごいね。うちの母、はい、いやいや、うちはお弁当はない生活だったからさ、学校の感じもそうだし、そっか、じゃあお母さんが弁当を作ってるみたいなのは、じゃあいつも朝起きて見てたりとかしてたの？用意しながら。
いや見たことはなくて、起きたらもう用意して置いといてくれて。
お母さん、
デリバリー？
違う朝早く起きて作ってたの。おい、ちょっと悪いとこ出たな今。
うちの母親はチンだったから。
ニヤニヤじゃないのよ、
あるよね、別にそれでも別に何が悪いんだって話だよ。俺はすごい、それがそれで好きだったから。俺は
わかる。
そっか、じゃあお母さんが早く起きてパピプペポンコツが家出るまでの間に用意するときには、ね、はいこれっていう状態でいつも作ってくれてたってこと？
はい、
すごい変身する姿見せないスーパーマンみたいだね。
いやそうだね。
うまく分かりづらかった、ごめん。
いやいやそうだと思うよ。
なんかもうできてるよ、行ってらっしゃいって、もうなんかそこまでの過程をさ
見せないってことでしょ。素晴らしい、
ヒーローだね。
そっか、えやっぱさ毎日作ってもらうとさ、
はい、
やっぱ毎日こう献立だったり中身だったりとかっていうのも徐々に変わるわけじゃん。
はい、
印象的なお弁当とかってある？
あの前日になんか本当に小言で学校めんどくさいなとか言った時に、次の日のお弁当に好きなおかず入れてくれてたりして。
マジ
頑張れるね。
ちなみに何が好きだったの？
あのちくわにきゅうり入れてるやつ。
美味しいよね。 美味しいよな。
それ入れてくれてたら本当に嬉しかったです。
ちくわきゅうね。
でもすごくない？だって帰ってきてからそういう話するんでしょ。なんかその学校から帰ってきてさ、夜とかにさ、明日めんどくさいなって言ったらもう朝入ってるんでしょ。
はい。
そっからの調整力半端なくない？
やばくない？うん。そうよ、アスリートだよ。もう
それはすごいわ。
そうだよ、うん、冷静に考えて
変身を見せないヒーローみたいなね。
おそれ私のや、ね、それ、
うん、そこはね。
ねえ。
でもどうすんの今後さ、それこそバビブポンコツはさね、進学でしょ。
はい、
うん、お弁当とかどうしてくの、ね、
実家から通える距離のところに進学するので、
うんうん、
さすがに頼りっぱはちょっとあれかなって思うので、うん、自分でちゃんと頑張ろうかなと。
ってなると意外とあと2ヶ月後にはもう自分で自炊スタートよ。
はい。
わあ、でもお母さんの視点もやばいね。3年間作り続けたお弁当が最後の日をこう迎えるあの瞬間ってお母さんもやばいだろうね。なんか
やばいだろうね。
パピプペポンコツお疲れ様って気持ちで、もうキュウリいっぱい入ってんじゃない、ちくわにキュウリのやつ。
か、わかんない、意外と4月2日とか3日とかのスタートの日から起きてるってお母さん多分。さすがに3年のあれはあるから、だから最初はもしかしたら一緒に作るとか、
うん、
そういうのもあるのかもね、
はい、
いや、いいねいいねいいね、うん、でもその3年間支えてくれた
ね、
お母さんへのちょっとありがとうのメッセージちょっともらってもいい？
はい、3年間毎日お弁当作ってくれてありがとう、世界一愛してます。
おお、お母さん、お母さん聞いてますか、
聞いてますか。
明日いっぱいキュウリ入れてあげてください。
ちくわも
ありがとうね。
ありがとうございました。
鏡の文字で一生懸命書いた手紙をいつも喜んで褒めてくれた、大事にしまっておいてくれてた。時々母は泣いてて父は怒ってた、聞きたくなくて兄はテレビを見てた。
黒板の時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。さあ黒板を読み上げます。深く熱く
ありがとうという言葉を言うのって俺すごい前までは言えば言うほど薄くなっていくなって、言えば言うほど届かなくなるなってずっと思ってたんだけど、やっぱなんかたくさんの人に出会ってたくさんの人にいろんなことをしてもらって支えてもらううちに、ありがとうっていう言葉は薄くなるんじゃなくてどんどん厚くなっていくんだなって、言えば言うほど届かないんじゃなくて言えば言うほど深くなっていくんだなって、そういう風に感じるようになった。だから今ありがとうっていう言葉が 軽くならないようにとか自分の言葉って届かないんじゃないかなって思ってる生徒はそんなことない。その思いを込めて喋れば喋るほど君の言葉は深く熱く相手に届いていくと俺は思う。
ありがとう、見つけてくれてありがとう、受け止めてくれてありがとう、愛してくれてありがとう、ありがとう。
キーステーションに全国38局フルネットでお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
ありがとうはちゃんと伝えなきゃいけないなってすごく思う。なんか、いつも伝えてはいるけどなんかもっとより大切にでもちゃんと深く伝えたいなと思った相手に。
なんかね、言葉を付け足さないと届かないのかもなとかも思うんだろうけど、だとすればもしかしたら回数で伝わることもあるかもしれないし、手法はいっぱいある中でそのありがとうっていうのは消えていくものじゃないか、本当に積み重なっていくものだと思うから、ちょっと急にねいつどこでありがとうが言えなくなるか分かんなくなるから、今何か心にんって思ってる生徒がいるんだったらぜひなんか伝えてほしいなとは思う、さあスクールオブロックアシェル10時再び開講
起立。
さあ生徒のみんな立って、
レイ
また明日
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
防災公園をご存知ですか？災害が起きた時の避難場所や避難拠点に指定されていて、さまざまな機能を兼ね備えた公園のことです。特に人口の多い都市部に作られており、普段は都市公園や緑地として利用されています。都内では50カ所以上の都立公園が避難場所となっています。水も多くの防災公園の地下の貯水槽に備えられています。あなたの家の近くに防災公園があるのかチェックしてみましょう。
イカゲーム パラサイト半地下の家族の音楽を手掛けたジョン・ジェール。世界中を魅了するジョン・ジェールのオーケストラコンサートが日本初開催。東京 FM 公演ジョン・ジェールオーケストラコンサートは2月21日土曜日、東京文化会館大ホール、共同東京まで。